今夜ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、皆さんの暮らしに関わる政策をテーマにお送りします。さて今回は先週に引き続きですね、毎日新聞の新年特集ミュート社会を、紹介していきたいと思います。この記事連載読んでるとですね、どれも今の時代にですね何か警鐘を鳴らしているというか、すごく考えさせられるテーマを取り上げているんですけども、で皆さんにちょっと今回取材してね、そのいろんなやっぱその現場に行って閉塞的な現場とか歪みとか見てきたと思うんですけど、まあ難しい質問かもしれないですけど、じゃあ我々どうやってねこのミュート社会生きていったらいいのか、 SNS との付き合い方とかも含めてね、その辺なんか感じたこととかをちょっとお伺いしたいですが、いかがでしょう、西川さんどうですか。
はい、私の場合は、まあ、ポリコレをテーマに取材してたので、うん、そこにちょっと寄ってしまうんですけれども、うん、やっぱりまあそうですね、このあらゆる表現に対してのポリコレチェックっていうのはどんどん厳しくなってて、はい、でまあやっぱり炎上したらこう一発アウトというか、はい、一発退場みたいな、うん、そういうキャンセルカルチャーっていう風潮がすごく広がっていて、うん、だからなんか社会の流れはなんかいろんな人がいていいんだよっていう多様性になってるのに、うん、一方でなんかなぜか人の失敗とか失言とか、うん、誤りに対してはもう絶対許しません、聞く耳持ちませんみたいな、
それ多様性じゃないですもんね。
そうすごく不寛容な社会はすごく広がってるように思っていて、ね、だから多分すごくこう炎上させてる人たちとか、はい、もういつ多分自分がそっち側に行くかって多分分かんないというか、まあ、著名人とかだから企業だから炎上しやすいっていうのはあるんですけども、はい、でも実際一般の人とかでも、うん、例えばまあこう面白くおかしく動画を投稿しちゃって、うん、それが炎上して、うん、その高校とかに批判が行って、その学生がいる高校とかに批判が行って、うん、その子が退学になったりとか、一般人でも炎上ってすごく起きてるので、うん、まあすごくどんどん不寛容、なんか自分で自分の首をみんな絞めちゃってしまうというか、うん、不寛容な社会にどんどんどんどんしていて、いつそっち側になるかっていうのはすごく分かんないなっていう中で、うん、なんかまあちょっとどう生き抜きていくかっていうのはすごく難しいんですけど、もう少し寛容さというか、
はい、そうか、
やっぱり
でもそうですよね、我々いつ何時どね、あっち側、いわゆる今おっしゃったあっち側とかね、に行く可能性って十分あるわけで、そういうところから目を背けたりね、タブー視するのはやっぱり変ですもんね。
そうですね、やっぱり攻撃してるとやっぱ正義の名のもとに攻撃してるとすごく心地はいいんだろうなと思うんですけど、やっぱりちょっともう少し自分を俯瞰してみて、ここまでやることなのかなとか、ここまで言うことなのかなとか、多分まあね、誤った表現自体を指摘するのはすごく正しいことだと思うんですけど、それが行き過ぎちゃっていてるな、そういうかすごく不寛容な社会になってしまってるなと思いますけど、まあ表現者としてだとやっぱその記事中にも出てきたんですけど、やっぱりそのまずはやっぱ表現者として我々記者もそうですけど、自分が面白いと思えること、
そうか、
思えることっていうのをまず大事にして、まあ、それが例えば炎上しやすいような話題だったとしても、まあ、これは表現すべき、報道すべきと思うかどうかっていうところをまず大事にしないといけないんだろうなというふうに思いましたね。
西川さんの原稿で書き括弧でね、すごく印象的だったこの悲劇にはね、どんな悲劇にも喜劇があるっていう、ここすごくハイライトだと僕思うんですけど、やっぱりそのなんていうのかな、ニーチェじゃないけど、悲劇っていうのは裏返せばね喜劇なんだし、人間 の悲劇の肯定こそがやっぱ人間なんだとかね、ちょっと哲学的に言うとね、だからそういうのが全然ない社会っていうか、もう悲劇とかから目を背けて、でそれを描く作品をもなんかポリコレ
のもとにね描けないとなると、いつか自分がそっち側の悲劇の方に行った時になんか逆に苦しくなるような気はしますよね。
だからまさにすごく、まあ、表現が正しいからですけど、ああいう震災の現場とかでも
そうですね、
すごく多分悲劇が蔓延はしてるんですけれども、でもそういう中でも彼、ね、被災者のが拠り所としている楽しみであったりとか、うん、多分こう喜劇的なものであったりとかって必ずあると思いますし、うんうん、まあ、そういう今回記事の中で出てきたあのヤングケアラーとかもそうですけど、
そうですね、
やっぱりなんかまあ不幸を不幸として描かなくちゃいけないっていう社会もどうなのかなっていう、
うん
う
ん、
すごくそれはそれで当事者をないがしろにしてるような気はしますね。
なるほどなるほど、
は
い、そうですね。いや、すごいなんか、いや、なんかでもその辺を伝えるのってどうやるの、伝えるのがいいんですかね。なんか、いや、例えばそういうその被災地報道みたいな話っていうのも、あの、まあよく、あの、まあいろいろ、なかなかその報道の仕方難しいと思うんですけど、やっぱりその中でのこう、皆さんが希望に持って生きてる活力となるものだったりとか、実はこんな小さい、こう、嬉しいことがありましたとかだったりとか、そういうのって、なんかまあ、わざわざこう見せびらかすようなものじゃないかもしれないんですけど、そういうのも伝えていくのも使命なのかなってちょっと思ったりとか、その辺って どうですか、難しいんですか、そういうの報道するのって、あんまり取り上げにくかったりとか、そう、やっぱどうしてもやっぱり、こう、大変だ、大変だっていう方がクローズアップされがちなイメージがあって。
すごい鋭い質問だと思いますけど、そうですね、多分物事って多分、つるっとはしてなくて、見る人によっては全然違う側面があったりとかって、まあ、当たり前なんですけど、記者のその問題意識とか、あとその、なんだろう、生活環境だとか、それこそ家族構成だとか分かんないけど、うん、人生経験だとかっていうのによっても、はい、その記者が取り上げるべきだって思うこともあればスルーしちゃう記者もいるかもしれないし、うん、結構多分、うん、何が正しいっていうのはなくて、
うん、
やっぱもうちょっと極論になってしまうかもしれないけど、その現場に立った記者しか
分かんない
、その魂の震えみたいなのが多分あるはずなんで、うん、もう最後はそこに頼るしかないのかなっていうのはちょっと思いましたけど、うん、
なるほど、
はい、
その記者が書くべきだ、あるいは伝えるべきだっていうふうに思ったものがやはり原稿となって出てくるってことですね、は
い、そうだと思いますね、
うんうん、なるほどなるほど、
うん、
今夜ブルーポストで
彩子さんのお話聞いて思ったけど、確かにミュート社会の前に不寛容な社会っていうのが広がりがちょっと前からねずっと続いてるなって気がして、そこになんかどんどん SNS の発達とかね、いろんな形で複雑にミックスしてって、でまあ最初の質問戻るんですけどね、じゃあこれをねどうしていけばというか、この社会をどう生きていったらっていうところ、千秋さん、なんか今回取材してね、なんかそういうヒントっていうか、なんか感じたことあります？
そうですね、まあこの記事、結果的にこの記事になりましたけど、
うん、
もちろん見送りになったネタっていうのは
あるんだ、
私も含めてそれぞれ各記者がいくつも持っていて、うん、
なるほど、
あの紆余曲折あってこの結果になってるんですけど。やっぱその過程でいろんなやっぱ情報を調べる、
うん、
でやっぱりあのつくづく思ったのは、
うん
うん、もう本当に情報が多すぎるな、
多すぎるね
のがあって、
うん
うん、何が本当なのか、
うん、
で気がつくと、うん、自分もそうなんですけど、
うん、
なんていうかな、自分が欲しい情報、信じたい情報だけを取りに行ってる、うん、
はいはいはい、
ような感じになってるんですよね、
はいはいはい、
でもそれって実は健全ではなくて、
でもそれ分かるな、はい、記者やってるとそうなってきますよね、
なんていうか雑多な情報の中から、
うん、
あたかもあやっぱりこれだって思ってそこにたどり着いてるように思うんですけど、うん、実はそこしか見てなくてみたいな、ね、
はい、
それを探しに行ってたっていう、
うん、
で、まあ僕ちょっと指揮者のインタビューで、うん、文化人類学者の方をちょっと、
ね、はい、インタビューを、
インタビューをさせてもらったんですけど、うん、その人が言ってたのが、その本当にわからないということに、あの、なんていうかな、辛抱強く付き合うという力が必要なんじゃないかと。つまり、はい、うん、情報が多すぎるのは事実で、うん、ただその中でこうなんていうかな、もやもやしてるとかごちゃごちゃしてよく分かんない、
うん
うん、その情報のなんかこう海の中に溺れちゃうのはやっぱりきついと思うんですけど、うん、世の中って雑多で当たり前っていうのをこう、丸ごと受け入れる、それが当たり前なんだってっていう、
うん
うん、そういった力って結構、うん、大事なんじゃないかなっていう、うん、はい、思いました。
そうですね、はい、記事では分からないに耐える力っていうね、見出しになってますけど、まあ分からないっていうのを大事にすればするほど、そうですね、いろんな、じゃあこっちの声もに耳を傾けるか、こっちにもってなるかもしれませんしね。でもやっぱりなんかさっきの分かるな、なんかいろんな人情報を取りに行ってね、どっかで自分が欲してる情報がすでにあって、そこはでもそれこそあの一次情報のね話に戻ると、一次情報だってじゃあ一次情報だから正しいんだとは限らなくて、いくらそいつと10年付き合っててもその人嘘ついてたらそれは真実じゃない
し、どこまで疑うんですか。
まあそれはまあなんていうか記者だけじゃないと思うんですけど、そこはもう人間関係でね、まあだから人間関係を記者は作っていくと思うんですけど、ただやっぱり政治家だって官僚だって警察官もそうかもしれないけど、それ本当に10年20年付き合ったって嘘つかないと保証はないわけでね、
うん、
だそこはやっぱりもうなんていうのかな、そこが、うん、記者のなんですかね、問われるところというかね、
記者力じゃないですけれども、
記者、まあかっこよく言えばそうなんでしょうけどまあそう考えるとツイッターにあふれる情報なんてね、やっぱりどこまで信じていいかっていうのはね、非常に危険というかね、難しいところですよね。
なんか結構教育現場とかでも今、メディアリテラシーだとか、そういうリテラシー教育みたいなって結構大事にやって、
うん、
で高齢者に対しても、うん、そのスマホのなんか安全な使い方だとかってやってるけ ど、
うん、なるほど、
もうちょっとこうなんて言うんでしょうかね、いろんな情報があるんだっていうことを、うん、しっかり知ってもらう機会っていうのはやっぱり必要だなっていうのは感じますし、
うんうん、
そのもう最終的に何を信じるかっていうのは多分それぞれの責任だし、
うん、
それぞれの自由だと思うんですけど、うん、そのやっぱりそれ以外の意見があるんだっていうことを必ず頭に置いておいて、念頭に置いておいて、
うん、
情報に接するっていうのは非常に大事じゃないかなと、
なるほど、
はい、うん、感じます。
地元さんもね、今回なんていうか SNS でね広がった、はい、ある種そのテーマにねしたわけですけど、西本さん、ツイッターとか X とかやってるんですか。
やってますね。
やってるんですか。
やっぱりデジタル報道グループにいるので業務でも使用しますし、はい、自分でも使ってます。
どうですかこの SNS 時代をですねでも西本さん割にもう物心ついてすぐに SNS なんか発達してた感じですか。
私、ま、物心スマホを持ち始めたのは初めは大学生の頃でしたので、それまではあまりでしたけれども、うん、まあ社会人経てもう完全に毎日の日常にあるものとして使っていて、
うんうん、
でまあさっきも言った通り、その何かこう社会を変えるその小さな声を大きな力にするツールとしての SNS の良さっていうのもすごく感じて、うんうんうん、いて、まあ、私はそのジェンダー問題とかに関心があるので、
うん、
特にそういう MeToo 運動なんかの分野ではそういう力を発揮している一方で、
うん、
まあ、今回その私が、まあ、地方でこう取材をして、やっぱりその都会的な目線から見た見方とその、まあ、地方のこう、まあ、過疎化していく、うん、その担い手がいなくなっていく中でのこう、まあ、事情とか価値観って、うん、やっぱりこうどうしても食い違う部分があって、うん、そのよそからの、その地域の実情を知らないで、こう、都会的な発想で何かこう、 批評したりとか、何かこう切り取られた情報をもとにこう何かを断じるっていうことが、果たしてその党の地域にどれだけ何かいい影響をもたらせるかっていうと、私はちょっとそういうふうには今回の取材では感じなかったので、やっぱりまあその取材でお会いした住民の方、皆さんおっしゃってたそのまあ対話です、対話の大切さっていうところ、今回その対話不足もあってということで皆さんおっしゃっていて、やっぱりこうこれからそのまあ少子化とかその地域の過疎化どんどん加速していきますけれども、やっぱり残された皆さん、その地域に根ざしている皆さんがどれだけこう年代とか価値観とか異なる中でこう、うん、まあ、多様性をこう認め合ってこう対話して何かこう地域の活動をしていくっていうのが大事だなと思います、
うん、多様性と、そうですね、でもやっぱりまずは寛容にならなきゃダメだと思いますけどね。
でもこう寛容、その地域の地域活動の中でその寛容っていうなんか良い伝統もあるなって思ったのが、なんかその知り合いの地域おこし元協力隊員の方がおっしゃってたのは、そういうあの例えばもう地域の餅つきとか草刈りとか何でもいいんですけど、まあ明らかにちょっと自分と価値観思想が違うなっていうような、まあ例えば高齢男性だったりとか、でもそういう人たちとも一緒にこう手とか体を動かして作業してるうちに、なんとなくこうつながりというか何か話ができるかもしれないというきっかけが訪れたりだったりとかするので、やっぱりそのちょっと一旦 SNS から少し離れて、そういったこう、ね、地域に繰り出して、まあ、話してみるっていうのもいいのかなというふうに思います、
うん、なるほど、そうですね、
まあ、なんかつながりが希薄になってますけど、多分まずは参加してみるだったりっていうのが、
そうですね、
勇気は僕も正直いるんですけどやっぱ そういうちょっと根本的なところが一番大事なのかもしれないですね。
やっぱり人としてこう顔と顔を見て話すっていう、
話す、本当にそうですよね。もちろんバーチャル上でもあのできるとも、もちろんあると思います。記事でもあったと思うので、そういうやり方もあると思うんですけども、
は
い、
そうですね。
今夜ブルーポストでということで、本日は毎日新聞がお届けした新年企画ミュート社会について、実際に取材に当たった記者の方とお届けしました。皆さんありがとうございます。今日、この、活字と違ってね、音声のメディア、ポッドキャスト、出演してみて、どうでしたか？いかがでしたか？才川さん、どうですか？
はい。音声メディアは記憶に残る限り、多分初めてだと思うんですけれども、やっぱりちょっとすごい、自分の頭の中であることを言葉で表現するっていうのがすごい難しくて緊張して、
そうですか、
すごいお聞き苦しいところがあったかと思いますが、いや、すみません、
よく喋れてたと思います。
全然違和感ありませんでした。
ありがとうございます。はい、すみません。
千秋さんはどうですか？
はい、僕も初めてだと思うんですけど、うん、やっぱ実感が湧かないというか、
はい、
うん、そうですね、まあやっぱり顔を突き合わせて顔を合わせて対話するっていうのが、なんかすごい、なんだろう、いかにそれに慣れてるのかっていうのが分かるし、まあ後々ちょっと聞き直して、あ、やっぱちょっとこういう音声メディアもいいなって思うかもしれないですけど、はい、すごいいい経験だったなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
石本さん、石本さんはそっか、
はい、
経験ありますか？
そうですね、うん、このポッドキャストの黎明期ぐらいに菅野蘭記者のジェンダーの回で、
はい、
それこそ高松支局時代に、
はい
はい、国際女性デーの記事で出たんですけど、やっぱりなんかこう2人の先輩記者たちが、こんな熱い思いで取材をしてスクールにこう見えますので、お二人の
今日はここ、ね、会議室にね、我々膝詰めで今ね向き合って記者3人話してますんでね
いや、すごくためになったというか、
はい、
うん、いや、そういう思いを大事に取材していこうと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。
なかなかそういう 別の記者の思いとか知る機会って ないんですか、もしかして。
なかなか具体的な取材のアドバイスとかあっても。
ああ、
うん、そうですね。
なるほどなるほど。最初どう思ったかとか、そういう、まあ、細かい部分っていうのはってことですね。
そうですね。
毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、今夜ブルーポストで、本日はここまで。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りをお寄せください。投稿は X でハッシュタグカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載しているフォーム、ボイシーでお聞きの方はボイシーコメント欄からもお願いします。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。いいねボタンもお願いします。コメントも嬉しいですが、いいねフォローだけでも励みになります。それでは本日は、毎日新聞編集長補佐の、三沢と、記者の方、才川さん、千脇さん、石本さん、お三方、そして井上さん、
はい、井上がお送りしました。
お送りしました。今日も ここまで聞いてくださって
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。